気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
ラーメン大好き、そしてポッドキャスト大好き、ラーメンさんと、
このポッドキャストの編集を毎回必死に追われてやっております私ノブでお送りします。
よろしくお願いします。いや来ましたよノブ、
ね、
今日はね僕めちゃくちゃテンションがいつも高いですけど相当高いです。
いや私ね仕事してましたら、はい、突然ラーメンさんから電話かかってきて、
はい、
どえらい興奮した様子でかかってくるから何事だと思ってたんですけど一大事件があったんですよね。
ありました。これ日付はいつになるんですかね、これ今週だから、9月の
13とか
13日付
14、
まあそのあたりですね。で、この皆さん今聞いてくださってるこのポッドキャストのこのエピソードっていうかこの番組の人気ランキングっていうのが、
はい、iTunes の中のランキングがあるんですよ ね、
ですね、
人気ランキング。
そこで、僕たちは大きくくくると、アートというカテゴリーの中の そこからまたさらにカテゴリーを分けるとフード、
まあ、ラーメン食べ物ですからね、
うん、
フードっていうくくりのポッドキャストに登録されております。
その一番、ちっちゃなくくりの、ニッチなくくりのフードの、部門で、なんとこの本気でレビュー、はい、ザ・カップラーメンインデックスは見事に1位を取りいや1位ですよ。
1位ですよね、すごいですよね。
いやこの1位っていうのはこのポッドキャストの1位って、ポッドキャストってほら全世界の人がこれアップしてるでしょ。
全世界で聞くことはできますね。
ということはこの全世界のポッドキャスト全世界フード部門ナンバーワンじゃないですか、
はい、フード部門ナンバーワン。
いやすごいですねこれ。
いやだってその片岡鶴太郎さんとかのポッドキャストも、
ほう、鶴ちゃん
入ってますよね。それをこうズバンと飛び越して上位につけてるわけですから大したもんだと思いますよ。
いやいや、いくらねこのニッチなこのフードの部門といえども、ナンバーワンですよねやっぱね。
ナンバーワンですからね、いやいや正直驚きました。
いやびっくりこんなふざけた番組がですねまさか1位を取るなんて。
まあ聞いてくださってる、ダウンロードしてくださってる人がいるからこそランキングは上がってると思うんですけど、
ありがとうございます、
ありがとうございます。まずそこが驚きでした、
ですね、こんなくだらないねおじさんたちの話がほとんどのカップラーメンなんてほんちょっとしかやんなことないですねいやこんな、ね、こんなおじさんの好き勝手でやってる番組を聞いてたくさんの人にねこうやって聞いていただけるなんて本当嬉しいですね。
嬉しい
これは
ですよね。いや、やってみるまではどんなものか全く想像もつかなかったんですけど、
本当この、日本というか、
はい、
この配信してる人の、一人でも二人でも聞いてくれたら嬉しいなっていうことはね、これを始める前に言ってたんですけど、
まさか、
まさか、あとこれ何ダウンロードかダウンロードかとかいうのはなんかそういうのは調べれないんですね。
iTunes の仕様なんですけど、そういう細かい購読者数とかが調べられないんですよね。なんかやっぱそうやって同じように質問してる人がインターネットでいるのを見たんですけど、どうもやっぱ分からない、もし分かるよっていう方いらっしゃったらぜひ教えていただきたいぐらいです、
はい。どうやって教えればいいですか。そういうこ
と私たちなんとねブログもあるんですよね。
ブログ
ブログも
ありますね。
ありますね。しばらく前に Facebook のページができたよっていうお知らせもしましたけど、
はい、オフィシャルページですね、
はい、もちろんその Facebook のページで、ご連絡いただいても結構なんですけれども、ブログから直接メッセージを送っていただくこともできます。で、 そのブログなんですけれども、URL がカップラーメン.nagoya でございます。カップラーメン .nagoya。
それで検索すれば出てくるんですか？なんか www とかいらないですか？
あの www.kappramen.nagoya で。
いいアドレス。
ね、わかりやすいでしょ
う。ドメインというか。
はい。これで、私たちの本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックスのブログに、つながりますと。
そうですね、今、ポッドキャストの方では、1話がもうなんか、載ってないですよね、今ね。
ああ、なんかちょっと見れなくなってるっぽいなん
ですけど、伝説の伝説の初回が、はい、緊張感、ま、のいっぱいの2人の。
丸出しの。
はい、
ブログに来ていただければ初回のエピソードから全て聞いていただくことができます、はい、ね、まあ、仕組みとしてはこのブログにアップされたポッドキャストのエピソードが、うん、iTunes の方にこう連絡がいってそこから、はい、皆さんにお知らせがいくっていうことになってますので大元はこのブログなんですよ、データは、
はい
はい、でその、ね、ここに来ていただければコメントも残していただけるようになっておりますので、
はい、
まあ、ぜひ何か入れていただければ嬉しいな。
もうこっち の, ネット系の編集とかね、これブログを作ったりとかフェイスブックを作ったりっていうのはこれもう、ラーメンさんこういうのは大の苦手で全部ノブさんに丸投げですね。投げっぱなしジャーマン状態です。い
や
い
や投げっぱなしジャーマンですかでもこれやってみて分かったんですけど、
はい、
しんどいですね。ポッドキャストやるっていろいろ準備が大変でした。無料のポッドキャストブログサービスみたいなのもあったりするんですけど、最初そういうの使ってみたんですけど、なんかちょっとうまいこといかなくて、結局まあレンタルサーバーって言ってですね、インターネットのこうコンピューターのサーバーを借りるところがあるんですよ。それにまあちょっといくばくかお金を払ってサーバー借りて、その中にポッドキャストのブログをぶち込んでですね、と、まあ、いろいろ難しいことをやりながら、結構苦労してや
りました。ご苦労様です。
ありがとうございます。そして皆さんにこうお届けできてる
のが ね、ノブさんの努力の賜物ですね。いや
い
や、これね、
はい、ありがとうございます、はい、楽しみですよ。
で、そうそう、でさっき言ったランキング1位、フード部門、
はい、はい、フード部門ランキング
1位で、それ一番ちっちゃなカテゴリーじゃないですか、
はい、
それちょっと上げると今度大きな括りにするとアート部門じゃないですか。
アートですね、
アート部門にいろいろフードとかなんかいろいろある、はい、そのアート部門でその日は第4位でしたっけ。
8位じゃな
かった。8位か、
はい、
僕ね、それのノブさんの電話した次の日見たら4位になってました。あ、一瞬
そうなんだ。
一瞬4位になってました。
すごいな。
だからそのアート部門でもうそうそうたるメンバーですよ、はい、いるのはアートだと。
あ、今はちょっとどっか消えちゃいましたね。
うんうんうん、
いや、アート部門って言ったらもうトップの方に行くと
ジブリのなんか、
ああ鈴木敏夫さんの、ね、東京 FM のものがそのままポッドキャストになっていたりだとか、
あ、これラジオ番組はそのまんまってことなんですか。
っていうのもありますね。ラジオ番組をそのままポッドキャストで、流すっていうこともやって、
あと僕の好きな番組がありますね。今日も畳の目を数えるってね、これマニアックな、
ああそうなんですか、
番組があるんですけど、
とまあこんな感じでアート部門ってもうそれこそそうそうたる、
そう、
ポッドキャスト
なんですね。そしてですね、もう行っちゃいますか。
行っちゃいますか。
行っちゃいます。
はい、行っちゃいましょう。
しかも今度は総合です。全カテゴリー、お笑いだとか、
はい、
ビジネスだとかニュースだとかなんかいろいろあるじゃないですか、
はい。
ポッドキャストのカテゴリー、それを全部ふっくるめた総合チャートというのもあって、
ありましたね。
それがなんと142位ですね。
ですね。
142位ですよ。
多分フード部門で1位になるよりもなんかそっちの方
がすごい気
がしますよね。
だって、総合のメンバーがとんでもないんですよ。
とんでもないですよね。いやだって、私たちのその142位のちょっと後に、うん、浅田真央ちゃんのブルー、ね、
番組があるでしょ。
あってあったりとか、
坂本龍一、
坂本龍一さんのポッドキャストが私たちの後ろにありましたから ね
いやいや、だからそのトップの方はそのお笑いの本業のお笑いというか、僕たちはこれお笑い番組じゃないですけど、
真剣にやってますよ。
バナナマンだとかね、はい、そうそうたるお笑いの方の番組だとか、あと情報系だと何ですかね、評論家の武田さんって原発かなんかの、
はいはいはい、
人とか大竹誠さんとか、ね、いろいろすごいその本当の喋りのプロたちがやってる番組がずらーっと並ぶ中に、
はい、
僕たちのこの番組がなんと142番目に入ってるっていうのが、
ね、ちょ
っと驚きでした、ね、すごいっすわ。
感動しましたあれは、
はい、
適当に作ったあのカバーのイラストあの中になんか混ざってるのはすご
い、あれ逆に目立ちますね。あれみんななんか写真だとかなんかかっこいい感じで仕上げてるけど、ダントツダサいですもんね、うん、あのタイトル画面が、
まあはい、ダサくてすいません。
いいえ
私が作ったやつです、
はい、というわけで今日も、
はい、行きましょうか。
張り切ってまいりましょう。
張り切ってまいりましょう。さあその、ランキングでウキウキしている気分をこうねお祝いするかのごとく、
まあ、いわゆるご褒美ですね。
ご褒美ですね。リッチなやつ来ましたよ、はい、じゃあ申し上げますね、
はい、
日清ラオウですね。これラオウセレクション、トリュフ香る芳醇醤油そばと書いてございますが、
もうパッケージが全て黄金じゃないですか。
ゴールド、ゴールドですよね、
うん、
ゴールドプレイですよね、これ本当
に。ゴールドライターです、
はい、あそうですね、はい、うん、あの私たちおじさんのお話なのでそういう懐かしいネタはちょろちょろっと入ってきますよね、は
い、いやだからトリュフですよ。トリュフ、トリュフって何か知ってます？
トリュフってあれでしょ、キノコの一種でしょ。
そうそう、トリュフっていうのは世界三大珍味の一つなんです、
はい、
残りの二つは、
はい、
キャビア、キャビア、
キャビアと
エンフォアグラ、
フォアグラですね、
はい、そうで、トリュフと、
トリュフと、
でトリュフっていうのは何ですかって簡単に言うとキノコですよね。
キノコですね、
うん、で、キノコの中でもこのトリュフっていうのはめちゃくちゃ香りがとんでもない、
うん、
らしいんですよ。僕もあんまりなんかトリュフとご縁がないので
私もないです、
うん、まあ、あのインターネット調べだと、世界 三大珍味の一つに数えられる高級食材で、
はい、
黒いダイヤとも呼ばれ非常に、珍重されると。紅茶に、
ね、
紅茶に似た強く高貴な香りがあり、食用油につけ香りを移してサラダなどに振りかけたりスライスして料理にかけたりして使用する。
あ、
味はほとんどない。
あ、じゃあここにあのラオウのトリュフオイルって書いてありますけど、これも多分その
そう、
あ、香りを移したオイル、
ね、トリュフの香りを移した、だから香りですね。だからニンニクとかと同じように香りが、
うん、でもトリュフの香りって想像というかあの思い出しても出てこないです。
あのね、これまでインターネットでいろいろ調べてたらなんかね、靴下の匂いらしい靴下で、あの特にこのイタリアではトリュフはあのすごく使われててですね、でしかもみんなあの大事に使ってるんですけど、
はい、
やっぱりね、靴下の匂いとかって書いてありましたね。
あのあれですか、日本人が納豆だったり、
あ、そうそうそう、
サヤだったりを食べるのと同じ感じでこう、うん、刺激的な匂いを求めちゃうのかな。
そうですね。で、あとこの世界三大珍味じゃないですか、
はい、
でちょっ、ね、近年あのイタリアの白トリュフ、
白トリュフ
というのがあって、それがなんか何、2007年だ、2007年イタリアのトスカーナ地方で重さ約 1.5キロ、
うん、
1.5 キロの巨大なこの白トリュフのキノコが発見されて、
うん、はい、
それがね、マカオで開催されるオークションに出品されることになって、
うん、
なんと、
うん、
予想落札価格が15万ユーロ、まあ、当時のレートで2400万円で予想されてたのが、実際の落札価格はなんと22万ユーロ、日本円すると3600万円ですよ。
キノコが、
キノコ 1.5 キロのただの白いキノコ、
キノコが、は
あ、いやーこれちょっと馬鹿にできないですねこれ。
そんだけあれですかね、珍しいんでしょうね、
うん、
取れないというか、なんか豚さんをこうふがふがふがふがってやってこう探さ、探してもらうって聞いたことありますよ。
だから香りが強いが、犬じゃないんですよ、豚なんですね。
豚なんですよね、
うん、
なんでしょうね、
豚はなんか鼻のいいイメージがないですけど、
あ、でもね、豚ってすごく鼻がね、効くらしいですよ、
うん、あ、
頭もいいし、
あ、豚って、あの、 顔丸いイメージだけど、豚ってほんと鼻長いんですね。
鼻長いですね。
ねえ。いやいやいや、その、今回これね、黒トリュフの方ですね。
うん、なんかあの、使ってるの パッケージに描いてる絵も、この何ですか、トリュフオイルのイラスト描いてありますけど、うん、黒い。
そう、白トリュフっていうのは、まあ基本的に生食なんですよ。
はい。
で、黒トリュフっていうのが、加工用というか、に使うらしいので。
ああ、そうですか。
はい。じゃあちょっと開けてみますか。
ちょっと開けましょうか。
はい。
これまあラオウなんで、いわゆるそのノンフライ麺のあのリッチなやつですよね。
いやもうこれご褒美ですねこれ、ね、
はい。じゃあ中から
中身は、
はい、出てきましたよ。いっぱい3
つ、はい、
まず1つ目が液体スープ。これお召し上がりの直前に、あ、
はい、わ、出ました。
トリュフオイル。
トリュフオイル
ね、え、真っ黒なあの、はい、袋に入っています。で、火薬と、
火薬と、そしてわー、これラオウ、
焼き豚。
ラオウといえば焼き豚だけを専用で包んでるんですね、パッケージで。
はい、はい、で、あの麺はノンフライ麺の、はい、ちょっとこう平麺っぽい感じかな、う
ん、平麺。
ちょっとラーメンさん見てください、これどうです。
あ、本当だ、平麺、珍しいですね。しかもこれ結構なストレート麺ですよ、縮れてない平麺、
うんうん、
まあ、平麺だから、あのこのオイルがよく引っかかるようにするためですかね、これね。 あとはこのそばって書いてあるんで、
醤油そばって書いてありますね、
はい、だからまあそばっぽく
角
を立たした
、
はい、
そういうもんかな。
そば、はい、ってほら角が立ってる方がいいんでしょ、
そうですね、はい、じゃあちょっと入れていきましょうか、はい、まず火薬を入れればいいのかな。
そうですね、火薬
で、スープの素はこの液体スープだけですもんね。
はい、火薬とチャーシューですね、入れます。
チャーシューですね。火薬を入れます。
はい、ザラザラ
ザラザラ。あ、すごい、なんかネギが、
でっかいネギが、うわ、ネギがでかい、
でっかいネギが。
これ何の、この
これチャーシューじゃなくて、メンマ、メンマかな。
あ、メンマですね。
はい、じゃあこの焼き豚を、ドリッチな焼き豚を、
いやもう厚みも、うん、いや、このまま食べ
たい、このままでも食べちゃいたいぐらいのね。はい、じゃあお湯入れ
ます。はい、お湯入れます。いや、トリュフってどんな匂いですかね、楽しみですね、これ。5分、あ、これ5分です。
5分ですね。
はい、4分じゃないです。スープを上に乗せてください。
はい、あ、でこのラオウシリーズの特徴として、このベロがしっかり、
ベロがしっかり
折り曲がるので、
全てなんか
超高級品ですね。
高級ですね。
はい、蓋をこうね、あの上に重しを乗せなくてもいい、
そう
っていうのがいいですね。
いやいや、でこのなんでこれが発売されたか、
はあ、
僕いろいろ考えたんですけど、
うん、
今東京の方で流行ってるラーメン屋さんが、
はい、
まあ、あってですね、それがそこでこの実際にこの黒トリュフのオイルをラーメンに入れてるお店があるみたいですね。
うん、
うん、まあ、有名なところは金色ホトトギス、
金色ホトトギス、
はい、これ東京のお店なんですけど、ラーメンウォーカー、2015、23区番で総合ランキング3位に入ったお店、
うんうんうん、
とかですね、もう一個はジャパニーズそばヌードルズスターですかね、これ巣鴨にあるラーメン屋さんですね、
うん、
ここはミシュランガイド東京2015載ってたり、うん、ラーメンウォーカーグランパリに総合ランキング1位とか、なんかいろいろタイトルを取ってるお店ですね。そこが、
黒トリュフ、
はい、トリュフを使って、
じゃあ結構なんかブームになってるというか、
そうですね、今なんか東京の方でいろいろで、この間取り上げたあの、うん、カモもそうなんですけど、
はいはいはい、
東京の方ではなんかその今、なんか創作系のラーメンがすごく流行ってる、うん、まあ昔からあるんですけど、なんか豚骨醤油とかじゃなくて、
はい、
もう各店主さんがひれにりひれってハマグリを使ったりとかですね、
うん
うんうん、なんかチャーシューの代わりに鶏をあの使ったりですね、うん、なんかいろいろそういう工夫してラーメン文化を盛り上げてるということ、
ね、まあラーメンいろいろこうね、スープ工夫したりだとか、うん、具材工夫したりだとかってこうね、無限の可能性があるわけですからね。
組み合わせは無限大ですからね、ラーメン。まあそこがラーメンのまた面白いところなんですけどね。
今気づいたんですけど、
はい、
タイマー回してませんでした。
おう、
イエス、
まあ、今2分です 僕の腹時計だと今2分です。
じゃあ2分回しますね。
はい、いやトリュフってで、ちなみにチョコレートでトリュフってあるじゃないですか、トリュフチョコレート、
ね、はい、ちょっと柔らかい、
あれはトリュフ味じゃない。
もちろんそうだと思いますよ、だってさっき味がないって言ってたじゃないですか、トリュフには。
あれはその形が黒トリュフに似てるからチョコレートはトリュフらしい。
なるほどなるほど、うん、ナメさんチョコレート好きですか？
チョコレートはもう僕が一番好きなチョコレートは1種類だけあるんですけど、
は
アポロなんですよ。
アポロ、
俺チョコレートの中で一番好きなのがねアポロなんですよ。
あのこう三角い
やつですね。あれはアポロ、
ね、アポロ宇宙船 の, 宇宙船のアポロ日本に帰ってくる部分ですよね。そうそうそう、あれ
あれを意識して作ったんです。あれを僕はいろんな食べ方をするんですよ
いろんな食べ方、
いろんな食べ方があるんですよ。まずは普通に、
うん、
形のままポクッと食べる、うん、
まさか先っちょだけ食べるとかするんですか？
だから1号機2号機分解させるんですよ。そう、まずチョコの部分だけ食べて、
ああ、
で後からストロベリーのところだけ食べてとか、
はい、
あとはその三角同士をこうくっつけて、
はい、
ちょっとボリュームのあるアポロにして、うん、だから2個食べるんで食べるだけの話なんですけどアポロを合体させて食べる、まあそんな食べ方を僕はしてますけど、なんかあるんですか？チョコレートネタは。
チョコレート大好きなんだったんですよ。
だった、
めちゃくちゃ好きだったんですよ。
ほう、ということ今は？
今食べないです。だってほらチョコレートって砂糖の塊ですよ。
あ、出た、健康オタク、
はい、健康、
健康オタク
増進普及委員会なので、
は
あ、もう今一切食べないです。
体に悪いんですか？
体に悪いどうこうっていうよりも余分な砂糖を取りたくないんですよね。
あ、来ました、
来ました、来ました。
はい、健康オタク、
はい、じゃあ今から蓋を開けてまいります、
はい、
ちょっといい感じに液体スープとトリュフのオイルもあったかくなってますね。はい、じゃあまず蓋取ります。
はい、
よいしょ、これなんか取りづらい、よいしょ、結構硬い、え、蓋が、はい、取りました。じゃあまず麺をほぐしますね。はい、いい感じに、
うん、
はい、
平打ち麺
いい感じに仕上がっております、
うん、このままでも美味しそうですね、なんか黄金色のスープで。
でもスープはこの状態では入ってないはずでしょ、
うん、ね、
じゃあここに液体スープ入れます、はい、醤油味でしたっけこれ。
そう、基本は醤油ですね、これ芳醇醤油、醤油そば、
はい、真っ黒な醤油のタレのようなものが、
はい、入りました、
入りましたね、
はい、まあ、油もちょっとありますね、はい、で今この時点で匂いはどんな感じですか？
わっ、すごい、
わ
っ、コクのある醤油の、
うん、美味しそうな匂いだ、
はい、来ましたね。
そしてここに、
はい、じゃあトリュフオイルをぶち込みます。
どんなんすかね、匂い。
あ、
透明だ。
じゃあこの、よいしょ、袋の匂いをまず嗅いでみましょう。
はい、
ん、え、
無臭ですか？
ニンニクの匂いが、
袋を舐めてますね、今のおじさんが。
ガーリックオイルの味がしますよ。
ん、じゃあちょっとこっちのさ
あ、はい、じゃあ実食いきます。
はい、
今トリュフオイルを最後に入れましたけど、はい、トリュフオイルだけを舐めてみたんですけど、ガーリックオイルみたいな風味がしました。
あ、ちょっと匂いますね。なんか変わった匂い
が。あ、本当だ。
だから温まると匂いがどんどん出ます。
うん、立ってきます
ね。どんな感じですか？
ラメさん匂い嗅いでください。
うん、匂いいきます。わあ。うん、ガーリックもいますけど、なんか独特の香りですね、
うん、
なんか表現しにくいと、なんか木の匂いでもないけど、なんか美味しいラーメン屋さん行くとこんな匂いします、東京の。
ああ、美味しい、
美味しい、どんな
美味しい、どんな美味しいって言われると、
うん、
すごく高いレストランに入って出てくるラーメンみたいなイメージ。あの人気のラーメン屋さんとかじゃなくて、
うん、
高級レストランでもしメニューにラーメンがあるんだったら多分こういう味のものが出てくるんじゃないかっていうイメージです。
あ、
じゃあ麺いきますね、
はい、あ麺重そう、
はい、
さすがノームラン、さすがノームラン、
立派な麺だ。しかもね、
うん、
さっきの一番最後に入れたあのトリュフオイルの、
はい、
あの脂身がしっかり絡んでて、
うん、
ものすごいコクを感じますね。
そうですね、味はだってないですもんね。一人でもこの香りを楽しむんですよね、これは。
香りと、あとこのオイル分っていうんですかね、
はいはいはい、
このオイリーな使い方がすごく上手な感じがしますよ。
うん、じゃラーメンさんも食べてみたいと思います、はい、うん、香りはいいですね、本当に、ね、これ独特の香り、うん、あの和を歌った、うん、あの人気のある東京のラーメン屋さん行くとこの匂いがします。
ああ、そうですか、
うん、いきます。うん、もうやっぱ丼を上、こう上から顔を上にするじゃないですか、いや、はい、匂いがやっぱふんって上がってきますね、この香りが。で、すするとやっぱこの香りも一緒にこう、
うん、
口の中に飛び込んで、鼻と口の中に飛び込んできますね。この何とも言えない、決して靴下の匂いがします
よね。思い出さなくていいことを言っちゃいました、
ね、うん、やっぱラオウすごいですね。
なんか不思議な、でもスープの味、
うん、
だって今気づいたんですけど、
うん、
トリュフじゃないですか、
はい、
で、まあ醤油はいいですわ、
うん、
でもネギがたっぷり乗ってるじゃないですか、
うん、
トリュフとネギってどうみたいな、
うん、まあキノコですからね、合わないっちゃ合わないこともないかなと思います。
不思議ななんかコンビネーションっていう、
うん、このネギもしっかりしますよこれ
ね、
うん、よくあるのがあの紙吹雪みたいな
感じ
なんですけど、これはしっかりとネギしてますね、はい、
ひんちゃんネギラーメンみたいなネギですね、
うん、
しっかりと。
いや、ほんとこれなんていうんですかね、お上品なのに力がある感じですね、うん、
すごくお上品です、うん、確かに。
お上品だと大体ちょっとパンチが弱いんですけど、お上品なのに力があるみたいな感じですね。
本当だな、やっぱこう醤油と油でしっかりなんかこうしっかりとしたボディが作られてるみたいな。
うん、
うん、じゃあこの焼き豚、
うわいいな、焼き豚美味しそうだな、それは。
安定の食べ応えですね。これも非常にしっかりしてる、うん、ネギがちゃんとあるのがやっぱ嬉しいですね、これ。
そうですね、ネギの香りもしっかりしますもん ね噛むと。
いや、ラオウには毎回驚かされますけど、
いやだから前も言ったんだけど、あのラオウはカップラーメンでくくると、
はい、
なんかあのカップラーメンでほらチープさが良かったりするわけですよ。これはもう完全に味の方に、
うん、
あのベクトルを向けてる。
まあそうですね。
ね。
これあの入ってる火薬なんかは、まあカップラーメンっていう制約がある以上はこの乾燥したネギだったりとか、
うん、
あのチナチクだったりするじゃないですか、
うん、
仮にこれらを全て一旦取り除いて、
うん、
普通の生野菜とか入れて出したら全く600円700円ぐらい出してる、
取れますね、これは。
ラーメンと遜色ないですよ、
うん、
まあ、ちょっとあの贅沢して生卵を入れてみたいとか、
うーん、煮卵とかも味玉 ね美味しそうですね、これに入れると。
これはいいんじゃないですか。 トリュフときましたか。
うん、トリュフ。なんか嗅いだことのない匂いがあるから、だからそれがトリュフなんですよね。嗅いだことがないから僕たちも表現しようがない。
そうなんですよね、はい、
だからこの世のものじゃない匂いだと皆さんいやいいんですかこんな表現で
比べようがないんだもん、うん、あこれ本当トリュフの匂いするよ、あすごいすごいこれトリュフだってすごく言いたいんですけど、
うん、
だってそのトリュフの匂い分かんないからね、
うん、
ちょっとすいませんこんな表現で、
はい、うん、おいしい。このシナチクもシナチクですもん。
シナチクですね、まあ、ちょっとちっちゃくて薄いですけど、うん、余裕で戻りやすいようにしてあるせいか、
うん、
まあ、でも醤油そばにトリュフっていう組み合わせがやっぱちょっとなんか不思議ですね。
よく考えますね皆さんね、いや、これは良かったですね。
良かったですね。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
あ、総評しないかんですね、そういえばね。
総評いきますか。
いきますか。
どうです、これで総評いけそうです。じゃあトリュフ香る芳醇醤油そば、これをラーメンさんの言葉で表現すると何でしょう。
これはですね、カップラーメン界の南野陽子です。
南野陽子、
はい、
スケバンデカですか。
そうそう、スケバンデカ二代目スケバンデカ浅宮咲です。
はい、
まあ、じゃあスケバンデカの役じゃなくてハイカラさんが通るってやつをやってたでしょ。
はい、
まあ、そのハイカラさんってほらどんなイメージですか。
あの袴を着てて、
はい、
でもあの編み上げのブーツ入ってたかな、
はい、
そういう和なんだけど洋風のテイストも入ってるみたいな、うん、そういうイメージです。
まさにこのラーメンはその通りですね。和の醤油ラーメンなんだけど、このトリュフがちょっとこの洋風なトリュフが加わってと、はいはい、いやー良かったですね。
いや、なんか取ってつけたようなコメント
ですね。
ごちそうさまでした。それぐらいこの、ね、はい、あのインパクトが強かったんですよね。
そう、
思わず言葉を失うインパクト
でした ね、
でしたね。
トリュフ恐るべし、
恐るべし。ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
はい、エンディングでございます。
はい、エンディングです。
はい、
いやだから本当今回このランキング
に、ランキングはねびっくりしましたね本当。
いや、やっててよかったですね本当
ね。え、知らない間にあんなに人気になってたなんて驚きましたよ。
あのね、これワールドカップで日本が初めてほら岡野のシュートで、
はい、ワールドカップ、ホールバーですね。
あん時ぐらいに嬉しかったです僕は。
あれはね、あの時に、
はい、
私はもうあれですよ、社会人だったかな、仕事してたと思うんですけれども、うん、私の弟が大学の寮に入ってて、
うん、
で、まあ、当然テレビ中継見てたらしいんですけど、うん、決まった瞬間に、
うん、
寮が揺れたって言ってました。
いや、あれは本当嬉しかったですね、念願の
ワールドカップ。
そうだから、あれドーハの悲劇があったから余計ですね、
盛り上がっちまいましたよね、
うん、もう今じゃなんか出て当たり前みたいになってますけど、でもこの先ね、今中国とかもうかなり、
ちょっと待って、そのジョホールバルっていつ何年前の話、あれ、
うん、あれは3個前、
10年以上前
ですね、16年ぐらいですか、うん、
でもそこからもうワールドカップに出れて当たり前ぐらいのところに来てるってすごい進歩じゃないです。
そう、あとはサポーターの皆さんの応援が、この番組と同じようにサポーターのね、リスナーの皆さんの応援があるからこそ僕たちもどんどん成長していくんじゃないかなと思いますね。
いや、相変わらず上手にまとめますね。はい、といったところで、はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。皆様のお相手は、
ポッドキャスト大好きラーメン大好きラーメンさんと、
これからも頑張って編集をしていきますノブでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。